ルカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、本日もライブ、生放送で、お送りをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いをいたします。はい、本日ですね、3月の12日の火曜日、午後3時半を回ったところですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、3月になりましてですね、ちょっと暖かい日もあるのかなと思ったりすると、今日のように雨が降ってですね、結構ねやっぱり寒いなと。雨が降るとね結構まあ冷えるので、まあ、寒いと思うんですけれども、なかなかこうね体調管理、まあ、風邪をひいたりとかですね、皆様されてないでしょうかね。2月ぐらいはね結構ねインフルエンザも流行ってたというふうに聞いてまして、私のね家族もちょっとかかったという、ことがあったんですけども、私なんとかねかからずに、この3月を迎えているというところでありますけれども、まあ、これからね卒業式シーズン、まあ、今週来週あたりですね、まあ、卒業式をね、まあ、迎えるというご家庭も結構多いんじゃないかなと思います。まあ、私のところもね、そうでしてね、2人、卒業式を迎える状態でありますので、体調にはですね皆様気をつけていただきたいなというところでございます。またね、先月はですね、奈良税務署の、東原さんに、確定申告のね、まあ、お話ししていただきましたけれども、どうでしょう皆様、ラジオの前の、皆様、確定申告される方っていうのも皆さんも終えられてるんでしょうかね。いや実はまだ計算途中で、あとね、3日間、頑張って計算してこれから出しに行くっていう、まあ、もしくは e-tax ですね、インターネットで申告をするという方もまあいらっしゃるのかなと思いますが、まあ、ちょっとね、もしお時間許すようであればですね、ちょっと休憩がてら、お話の方も聞いていただければと思います。まあ、私のね事務所の方はですね、なんとなく今年はですね、まあ、おかげさまでね、まあ、いろいろこう、ご相談とか、まあ、ご依頼等をいただいたというのはもちろんあるんですけれども、昨日ですね、まあ、一通りの計算が出来上がったという、まあ、状態でして、あとね、最後、まあ、おかげさまでちょっと、ね、何名かの方にあとご説明してというところまでは、来てますので、なんとか、3月15日、ギリギリにならずに、まあ、終えれそうかなというところでございます。この確定申告ですね、まあ、改めて、期日ご案内申し上げますと、所得税と、贈与税ですねの、申告をしないといけないという方については、3月の15日が期日でございます。また個人事業者の方のね消費税、令和5年分の消費税の申告に関しましては、3月の、31日が今回、休日ということになりますので、4月の1日月曜日が、期日ということになります。納税と、申告書の期日がそれぞれ、3月15日もしくは4月の1日となっております。口座振替のね、によって、税金をお支払いになる方というのは、期日までに申告書を出していただければ、所定の日に、口座振替で、納税ができるということになっておりますので、納税と、申告とね両方しないといけないということだけですね、まあ、忘れないでいただきますようにと、お伝えしたいというふうに思います。はい、それではですね、まあ、本日も、ラジオの前のね、あなたのメッセージ、お待ちをしております。メールがですね784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスの方は074220-7840、また、奈良.fm の、ホームページからでもですね、メッセージ送っていただくことができますので、メッセージの方をお待ちしております。はい、それでですね、まあ、本日ですね、まあ、何をお話ししようかなと思って考えてきたんですけども、まあ、確定申告のことはね、まあ、先月、ちょっとお話が出ましたので、まあ、今回はね、まあ、令和6年の、まあ、税制改正のところでですね、まあ、前回ね、まあ、12月の時にはね、混乱が上がってるんで、混乱が出るんじゃないかな、みたいなことをね、多少ね、お話申し上げたところではございますけれども、まあ、改めてね、皆様に関係しそうなところをね、ちょっと、今日だけで終わるかわからないですけどもね、ちょっとピックアップして、お伝えしていければというふうに思います。まずですね、これね、もう去年から、まあ、報道等でも出てますしね、まあ、いろいろね、まあ、ご意見はあるというのは、思いますけれども、 定額減税という、これ所得税とですね、まあ、個人の住民税の定額減税、ですね。まあ、そもそもこれなんやねんと。私もね、これお客様にちょっとまあご説明しますと、あ、そんなん言ってたかな、みたいなね。まあ、報道等では出てるんですけども、実はね、あまりご存知ない方も中にはいらっしゃるようなので、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。まあ、これですね、要は所得税とね、まあ、住民税を、定額でね、一人頭、まあ、いくらって感じで減税をしていくという、まあ、制度でして、昔ね、私も若い頃は定率減税とかね、まあ、そんなも、一時期あったんですけども、今回は、まあ、定額減税っていうふうに言われております。じゃあそもそも、どんな減税するのっていう話になるんですけれども、まず、所得税と住民税と、まあ、二つあるんですけど、所得税の方から申し上げますと、これ、後ほどね、まあ、条件ちょっとありますんで、条件後から申し上げますが、まずこれを、働いている方は、まあ、ご本人、についてはですね、これ、3万円、所得税から減税をしてもらうというような、制度でして、まあ、これですね、まあ、本人だと、まあ、3万円だけっていう話になるんですけど、まあ、扶養家族ですね、例えば、世帯主の方がですね、まあ、子供もいてて、まあ、配偶者の方も例えば、まあ、家にずっといてますよという、まあ、無収入の状態で、働いているということになりますと、これはその扶養家族の、ね、人数分も、まあ、加算されるということになりまして、まあ、配偶者に関しても、まあ、配偶者控除に、まあ、入るという前提にはなりますけれども、ここも配偶者の方がいる場合は3万円増えると。あと、まあ、扶養親族、これもですね、まあ、所得税のね、まあ、年末調整とか、まあ、確定申告になりますと、この扶養控除というのはですね、まあ、15歳、ね、以下の子供さん、まあ、いわゆる中学生、小学生、もしくは未就学児の、扶養控除というのはね、所得税の計算ではないんですけれども、今回この定額、減税に関しては、その扶養、親族分も、まあ、控除の対象になるということで、これは一人頭3万円というふうにされております。でこれをですね、まあ、令和6年の所得から引いていくということになるんですけどですね、まあ、あと、これ個人の、住民税ですね。でこれに関しては、まあ、本人分として、1万円、まあ、あと、まあ、控除の対象になる、まあ、配偶者についても、まあ、1万円。あと、まあ、扶養親族ですね。これは、先ほど所得税のお話で申し上げましたが、まあ、中学生とか小学生、まあ、未就学児の、子供さん、もしくはね、こう、親とね、まあ、存続を扶養しているというケースも、まあ、含めて、扶養親族に該当する方がおられる場合は、一人1万円を加算するということになっております。まあ、これがですね、まあ、ただ、所得制限がちょっとね、実はありまして、これも法律上ね、令和6年分の所得の金額が、まあ、1805万円以下ということで、まあ、ざっくり申し上げると、給与収入、ね、サラリーマンの方だったら給料という形になるので、給料の収入で言いますと、まあ、基本的には2000万円以下と、まあ、一部ね、まあ、子供さんとかね、特別障害者等の扶養があるなどの、まあ、一定の条件を満たす場合は2015万円以下となっておりますけれども、まあ、日本に在住している方で、所得としては1805万、まあ、給与収入だけでの方だと、2000万というのが原則的な考え方ということになっております。で、まあ、これがですね、まあ、一人暮らしの方とかですとね、まあ、3万円だけ、住民税は1万円、まあ、それでも4万円だから、まあ、ありがたいのはありがたいんですけれども、まあ、扶養家族がいるとね、その分まあ増えていくということでして、この定額減税ってじゃあどうやって減税してくれるんですかという話になってきまして、これがですね、まあ、皆さんね、まあ、お仕事の内容っていろいろでして、給料の方もしくはね、まあ、個人事業としてね、確定申告されている方によって控除のタイミングはね、どうしてもこれちょっと変わってくるというのがあります。まず、まあ、 多分一番多いのはね、まあ、給与所得ということで、毎月の給料からね、まあ、所得税とか住民税、まあ、場合に、あとは社会保険料なんかもね、まあ、源泉徴収されてますというような、方が多いのかなと思いますけども、まあ、こういった方についてはですね、まず6月以降にですね、支給される、まあ、給料、もしくは賞与の、まあ、税金を、本来でしたらね、例えば給料が何円だったら税金がいくらとか、賞与が何円だったら税金がいくらっていうふうに計算はされるんですけども、まあ、本来引くべき所得税のところをですね、まあ、ゼロにしましょうと、まあ、その上限額に達するまでですね、っていう計算の仕方をするということになっています。まあ、これ、扶養観測がですね、まあ、多い方となりますと、要は、場合によっては1人に9万円とか、まあ、12万円という形で、所得税の控除を受けることができる方というのも当然出てくるわけで、そういった方についてですね、例えば、6月の給料で、当然その扶養、減税幅、全額使い切れなかったというケースも当然出てきますので、その場合はですね、7月、8月、9月と、いわゆる減税される金額が、上限に達するまで、所得税を要は本来引く所得税引かずにそのまま支給されるというそういう計算になるんですね。あと、まあ、最後ね、まあ、11月で控除しきれない場合には、年末調整で、まあ、控除というようなことになっております。まあ、所得税はねこんな形でね、まあ、控除を進めていくんですけれども、あと住民税、お勤めの方になりますとね、毎月給料明細を見ていただくと、まあ、住民税がね、まあ、特別徴収という形で給料から天引きされている方って結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。この、住民税というのはですね、例えば、この令和5年度、まあ、年末調整、まあ、確定申告ももうすぐ終わりということになりますが、その結果に基づいて令和6年の、住民税が、まあ、いくらというふうに決定されることになっているんですね。その令和6年の、住民税について、通常でしたらですね、6月から、翌年の5月にかけて年間の住民税の額を、まあ、原則まあ12等分、まあ、端数どっかでね、まあ、調整というのはありますけど、まあ、12等分をして、天引きされるというのが基本的な、計算方法ではあるんですけれども、まあ、今回はですね、6月に関しては、特別徴収がなしということで、まあ、確かにこれ市役所の方もですね、この定額減税を考慮して、まあ、いくらという多分計算をしないといけないということがあるんですよね。で、まあ、今回これに関してはですね、まあ、6月がなしで7月から、翌年の5月までに、かけて、年間の税額をから、定額減税の額を、まあ、控除してですね、その引いた残りを、まあ、11等分するというような計算方法になるということですね。あと、まあ、これ一部まあね、まあ、所得制限等々で、減税の対象にならない方がまあ一部ね、まあ、やっぱりどうしても出てくると思うんですけど、そういった方は、まあ、6月から請求されるそうです。で、まあ、これもですね、要は減税額はね、人によってそれぞれまた変わってきますので、まあ、それぞれの方の、まあ、減税の上限額に達するまで、住民税もしばらくは天引きがされないというようなことになると、そんな計算になるんですね。まあ、例えばもうこれ住民税どうでしょうね、これ人によっても全然まちまちな何とも言えないところなんですけども、まあ、所得税に関しては扶養家族の方がね、まあ、多いとなると本当に数ヶ月ゼロ円となるケースも、まあ、ありますね。で、まあ、この、まあ、減税方法ですね、まあ、基本的にはですね、まあ、年末調整、まあ、前年のね、まあ、年末調整の時に、こう扶養家族のね、こう扶養控除申告書とか、まあ、そういった年末調整に必要な書類というのをね、まあ、出されているかと思いますので、まあ、そこにね、記載されている、まあ、扶養親族の、情報に基づく、まあ、もしくはですね、 まあ、扶養家族にね、まあ、移動があった場合にはね、まあ、新たに、まあ、これ定額減税のための要はこう申告書というのが、ね、これ国税庁が実はもう、リーフレット、あの用紙として実は、出しておりまして、もう年末調整ね、前年の年末調整で、報告してる内容と皆さん変わらないということであればですね、まあ、特に書かなくても計算はまあできるのかなというところにはなりますが、まあ、もしね、まあ、出産等によってね、扶養家族がまあ増えたと、まあ、そういったね、扶養家族、場合によってはひょっとしたら子供さんがね、実は働くことになってもう扶養から抜かなきゃいけないと、そう、これね、我々特に気にしないといけないんですけどね、まあ、大学生の子供さんとかだったら、あ、今年も大学生かなと思ってると、よくよく確認してみると、あ、実はもう去年春に学校卒業して実は働いてるんだよみたいな話をね、まあ、お客さんから聞いたりすると、おっとそれだったら扶養家族入れちゃまずいなみたいな、まあ、そんなこともありますので、まあ、扶養家族にね、まあ、移動がある場合にはですね、その最新の情報を、まあ、勤務先にまあ報告していただければという、ところでございます。で、まあ、これもですね、この用紙も基本はまあ6月以降の給料から転引きするというような設定ではあるんですけども、まあ、この用紙見てますとですね、もう、まあ、年末調整でもまあやろうと思ってできないことないのかなというふうに読めるんですけども、まあ、どうでしょうね、まあ、働いてる立場の方でいうと、まあ、6月から減らしてもらったのは非常にね、まあ、ありがたいなというところではあろうかと思います。これただ計算する、今日ね、ラジオの前の方ですと、働いてる立場の方、もしくはね、事業をされてる立場という方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、事業をされてる方の立場になると、これ毎月の給料からその定額減税ね、要はこの人はいくら、この人はいくらみたいな感じで個人別に当然金額が変わってきますので、まあ、そこが、給与を計算する立場の方だとちょっとどうなのかなと。まあ、我々もですね、まあ、仕事柄逆にね、まあ、多分そういう質問が多分これからやってくるのかなと思いますので、まあ、ちょっとね、まあ、我々からすると、まあ、去年、まあ、インボイス制度というので、まあ、とりあえずね、今年は、まあ、申告を、まあ、ようやく、まあ、終えるというところですけども、まあ、ちょっと、まあ、この去年から今年にかけては、まあ、税理士事務所にとってはちょっと大変な一年になるのかななんて、感じているところでございます。まあ、とはいえね、まあ、そんな愚痴を言っても仕方がないので、まあね、まあ、これはもうね、働いている方にとってはね、まあ、減税ということになりますので、まあね、頑張って処理を我々もしていきたいなというところでございます。まあ、そういったことでですね、まあ、住民税なんかはね、まあ、12回のところが11回ということになりますので、まあ、その分ね、7月以降に引かれる住民税がひょっとしたら前より上がってるなぁなんてことはね、まあ、あるのかなと思いますので、まあ、その辺はですね、ちょっとまあ間違ってるんじゃないかなって思われる前に、あ、そういや6月税金引かれてないわということでね、ちょっと振り返っていただければというところでございます。まあ、あと、まあ、これ、まあ、今年のね、まあ、もう12月になりますと、また年末調整とかがありますけれども、まあ、その年末調整にもね、要は定額減税で、要は、まあ、いくら引かれたとか、あと、まあ、これ人によってはね、まあ、控除しきれないケースというのもちょっと考えられる、場合がありますので、まあ、そういった場合にね、まあ、源泉徴収票にもそういうのも書くようにしてくださいというふうに、まあ、案内では出てますので、またね、それはね、年末調整の時期になったらね、またお話しする機会があろうかと思いますので、その時にということでしたいと思います。では、勤めておられる方だけではなくね、事業されている方もいらっしゃるので、まあ私のような個人事業者もそうなんですけども、まあそういった人ってどうすんのということなんですけども、基本的にはですね、まあ、所得税で、まあ、予定納税という制度がありまして、これ何かと言いますと、まあ、今回3月で確定申告で、年間の所得税がまあいくらというふうに計算されまして、まあ、その、計算された年間の所得税額によってですね、まあ、翌年度の、所得税の予定納税、まあ、これは来年ね払うべき で予測される税金をですね、まあ、1回で払うとやっぱりなかなか金額が大きくなるので、この個人の所得税の場合はね、通常7月末と11月末の2回にわたって、前年の所得税のね3分の1ずつをまあ払うというで次の3月には、残りの、精算して残りの分だけを払うと、まあ、いうような、ものがこれ所得税の、予定納税という制度になっているんですけども、まあ、ここがですねこの予定納税の、1期目から、ここでね、要は調整をするということになっております。で予定納税はね通常第1期というのが7月末第2期が11月末となってますのでその7月末に払うべき、予定納税の所得税から減らしてくれるということになっています。これ今のところこれ予定されているのが、まあ、扶養家族がまあ、いてる場合でもね自分の分1人分しか、控除を取れずしないで予定納税の数字が来るということになっているそうです。それだったら扶養家族いるのに自分の分しか減らないのかって話になりますのでそういったね扶養親族等ね、分も含めて、この予定納税から減額をしてほしいというような、ケースに対応してまして、これ7月の末までに、まあ、これ予定納税の、ねまあ、減額申請書というのがありましてこれ何っていうと、まあ、予定納税の額でね当然前年の額に基づいて、まあ、いくらって形で、まあ、予定納税の数字が来るんですけどやはりこう事業をやっておられるとね急に業績がね変わったりとかこれ特に令和2年ですとね、まあコロナ、まあ令和3年も影響ありましたけど、令和2年3年と言いますと、まあ本当にこうコロナでね、大変な、時期ではありましたけれども、やっぱり急にね、業績が変わったりとかって、やっぱこれ私のね、クランさんでもございまして、そういった場合には前の年と比べて急に売り上げがなくなっちゃったみたいな。そういう場合には、前の年の実績ではなくて、今のね、まあ、状況に応じて、実際の額では申告するというふうに考えていただくと、わかりやすいのかなと思うんですけど、そういった、ところで、申請ができると。それがね、予定納税のね、減額申請というものなんですが、まあ、そこでね、要はもう扶養家族の分も含めて、定額減税を受けたいという申請を7月中に出せばですね、そこで要は調整してくれると。で、そうこの減額申請書というのを出しますと、まあ、当然そこで審査、されるんですけども、納付期限がですね、通常7月末に払うべきものが9月末に、振り返りが遅くなるというふうになっているそうです。なので、まあ、扶養家族が多い方はね、まあ、この減額申請も一つの方法ではあるかと思いますけども、まあ、これをね、前は、まあ、やるのも、まあ、多少ちょっとね、手間暇かかるんで、まあ、希望される場合はね、ちょっと前もって、ご準備していただきたいなというところでございます。で、この、まあ、第1期、第2期と予定納税があるんですけど、そこで、第1期でね、控除がしきれない場合は、次の第2期でも、続きの控除が、認められているというところになります。あとですね、まあ、予定納税が、ね、ない方というのもいらっしゃるかと思います。まあ、そういった方についてはですね、まあ、来年の3月の確定申告で、まあ、控除をするというような、計算方法になっております。で、この個人事業主のね、いわゆるでやっておられる方で住民税ってどうなるんですかということなんですけど、これ住民税というのはですね、まあ、令和6年の住民税というのは、令和5年ですね、この確定申告の、内容に基づいて、まあ、令和6年の住民税というのが決定されるんですけども、この令和6年の、住民税の、まあ、決定通知の中でですね、まあ、そこでもご自分の分と、まあ、扶養家族がいるという方についてはその扶養家族の分も含めて、もう減額してくれるということになっております。で、これもね、まあ、住民税もこれ市町村によっていろいろなんですけど、奈良県の場合ですと、まあ、4期でね、例えば6月、8月、10月、1月っていう形でね、年4回で払っておられる方が多いのかなと思いますけども、まあ、市町村によってはね、6月、9月、12月なんてケースも、場所によってはありますので、 まあ、もし1期目でね、控除が できなかったということについては、第2期目でも続きの控除が、まあ、あるということになりますので、まあ、またね、住民税の通じて通常、まあ、5月末か6月になってから来るのかなと思いますので、まあ、そこでまた見ていただきたいというふうに思います。ね、まあ、あとは、これ予定納税はね、通常ね、7月の、ね、15日までに予定納税の減額申請、先ほど申し上げたものはしないといけないんですが、今回7月末までちょっと期間が、ね、伸びているということがありますので、これもね、多分今回、予定納税がある方はね、多分税務署から多分用紙が届くかなと思うんですけども、そういったところにもね、まあ、おそらく、まあ、そういった記述はあるのかなと思いますので、またね、そちらをまた見ていただければというふうに思います。はい、ラジオネームタクタクさん、本日もメッセージありがとうございます。先生こんにちは。この前ようやく確定申告を終えました。皆さんが見落としがちな、減税できることなどあれば、まあ、教えてほしいですということで、まあ、見落としがちと言われるとですね、なんだろうなと思うんですけれども、どうでしょうね。まあ、最近私がね、気をつけてるのはね、ふるさと納税のね、まあ、見落としがないかなっていうのはちょっと気をつけるようにはしてます。ふるさと納税ね、まあ、2箇所、3箇所とかであればね、まあ、証明書も少ないので、まあ、見落とさないと思うんですけども、結構ね、いろんな地域でね、いろんな、商品が出てますので、結構ね、多くの地域で、ね、ふるさと納税をされるという方もいらっしゃいます。そういった場合にですね、まあ、証明書がね、やっぱなくしたという方もね、時々今いらっしゃるんで、まあ、とりあえずその場合ってどういうふうにして、まあ、その、寄付の情報を集めようかというと、各ね、いろんなふるさと納税サイトがあると思うんですけども、まあ、こちらの方からですね、電子でですね、まあ、証明書をね、まあ、ダウンロードできるようになっております。まあ、私もね、まあ、自分の、まあ、何回かちょっとやってみたんですけど、その証明書をダウンロードして、まあ、それをね、まあ、e-tax のね、システムとかでこれ読み込みができるんですよね。まあ、そうするとね、まあ、控除漏れがないのかなというふうに思いますので、ちょっと思いつくところはそんなところです。ピーチクパーチクさんありがとうございます。雨の火曜日ですね、自動車を購入する際の税金がつくと言われ、書き込みで車の買い替えを考えてますが、どのくらい税金払うことになるのでしょうかということで、まあ、ちょっとすいません、一言ですぐに何ぼとは言えないんですけども、まあ、車のね、大きさ等によって、まあ、自動車取得税とか、まあ、自動車、まあ、自動車重量税と、あと自動車税ですね、こちらの方が取得の際に、まあ、かかる税金になりますので、まあ、こちらはですね、またちょっと車のね、ディーラーの見積もり書を見ていただければというところで、ご容赦いただければと思います。ポテチさんありがとうございます。先生、こんにちは。嫌な季節になってきました。でも先生の話を聞いて、めんどくさい書類の整理、準備も頑張ろうと思いました。明日、いや、今日から急いで頑張りますということで、まあ、あとね、まあ、3日ということですので、ね、これ、ちょっとだけ日ね、またがないように、なんとか間に合って出していただければというふうに思います。本日も、最後までご視聴ありがとうございました。来週はですね、行政書士の、遠山先生の登場でございます。まあ、私はですね、来月は4月の9日の火曜日、また、このラジオの前に現れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょうどこの頃桜がね、満開になっているといいなというふうに思います。皆様本日も、お聞きいただきまして、どうもありがとうございました。それでは、さようなら。